今朝は第25手術問い65から68までをご一緒に読んでまいります。でここから聖霊点についての問答が始まります。この第2部では使徒信条についての問答があり、そして前回前々回と宗教改革の重要な主題であった信仰義人のことが扱われました。信仰義人というのは私たちの行いではなくて、それによって救われるということではなくて、キリストの十字架と復活による罪の許しと、そして新しい命を信じる、その信仰によって救われるということであります。さてこの第2部というのはこの人間の救いについてという部分なのですが、信仰問答はですね、ただこの使徒信条のこと、そして信仰義人のことだけを扱うのではなくて、ここに聖霊点についての問答を置いております。でそれはこのキリストの救いを信じる信仰が聖霊点とも深いつながりを持っているからなのであります。聖霊点を扱わないで人間の救いを論ずることはできないということなんですね。でちなみにこの聖霊点というのは何かと言いますと、今日の問答の一番最後のところですが、問い68のところ、ここに注目をしていただきますと、私たちプロテスタント教会ではこの聖霊点というのは洗礼と聖餐ですね、この2つのことを指しています。問い68を読みますと、新約においてキリストはいくつの霊点を制定なさいましたか。2つです。聖なる洗礼と聖晩餐です。聖晩餐というふうになりますけれども、これは聖餐ということをいろいろな言葉で表すことがあります。主の晩餐呼ぶこともありますし、あるいは主の食卓と、そう呼ぶこともあります、いわゆる私たちの言うところの聖餐のことなんですね。同じことを指しております。ちなみに、ローマカトリック教会ではこの聖霊点については2つではなくて7つを数えるんですね。7つの秘跡、そういうふうにこう呼びます。そこにはもちろんこの洗礼聖餐ありますけれども、それ以外にも、例えば結婚とか、葬儀ですね、これも霊点の中に入っているんです。しかしプロテスタント教会ではこの洗礼聖餐、この2つを聖霊点として重んじております。でそれはどうしてかというと、イエス・キリストが福音書において直接お命じになられたことだからですね。例えば洗礼についてはこれは後で聖書を開きになったらよいと思いますけれども、マタイによる福音書の最後のところ、第28章、弟子たちを派遣するところがありますけれども、そこで弟子たちに向かって父と子と聖霊の名によって、バプテスマ、洗礼を授けなさい、そういうふうにこう言われるんですね。それがやはり根拠になります。でまた聖餐については、これは教官福音書、マタイ、マルコ、ルカ、いずれの福音書にもありますけれども、最後の晩餐の記事が出てきますが、そのところでイエス・キリストがこのパンを渡すですね、そして杯を渡すときに、私の記念としてこれを行いなさい、そのように言われるわけです。ですから洗礼と聖餐ということ、この2つがイエス・キリストが直接これをしなさいとですね、お命じになられているもの、だからプロテスタント教会はこれを、この2つを聖霊点として受け入れて ていくわけです。まあ、それぞれのことについて、この洗礼、聖餐、それぞれのことについてはこの後の問答でまた改めて扱うことになります。で、今日は総じてこの聖霊典の持つ意味を今日のこの問答からご一緒に考えてまいりたいと思います。まず問いの65、ここから入っていきたいと思いますが、もう一度私がお読みいたします。問い65、ただ信仰のみが私たちをキリストとそのすべての恵みに預からせるのだとすれば、そのような信仰はどこから来るのですか。聖霊が私たちの心に聖なる福音の説教を通してそれを起こし、聖霊典の執行を通してそれを確かにしてくださるのです。宗教改革によって生まれた私たちの教会、プロテスタント教会は信仰によってのみ救われるということを強調しました。信仰が肝心であるということを繰り返し教会の中で述べているわけですね。ではその信仰はどこから来るのか、これは当然私たちが関心のあることだと思うんですね。信仰が大切だと、じゃあそれは分かると。じゃあその信仰は一体どこから来るのかということを言っているわけです。どうしたら信仰を持つことができるのかですね。で、これはやはり、信仰を求めて、教会に来ている人ですね。教会では求道者、道を求める者と書きますけれども、そういう方々は誰もがそういうことを思うんですね。信仰はどうやって得ることができるんだろうかと。で、ともすると私たちは、例えばそれがその仏教でいうところの悟りのようなものとして、こう受け止めてしまうことがあるかもしれません。何かこの修行をしてですね、そしてやがてそういう境地に至る、そういうものとしてこう何か信仰というものを捉えているということがあるかもしれないですね。しかしこの信仰問答、今日のところのこの問いですが、信仰はどこから来るのですかと、そういうふうな問いかけをしております。で、この問いかけがすでに実は一つの答えを含んでるんですね。つまり信仰はどこから来るか、それは自分以外の外から来るということがこの言葉の中にすでに言い表されているわけなんです。信仰というのは外からやってくる、つまり自分の中に修行してですね、だんだんそういう境地に自分がこう高められていくことではなく、あるいはその自分の中に自然に湧いてくる感情とか、そういったものでもない、外から与えられるもの、ね、ここに一つの重要なこの信仰の理解があるわけです。ですからこれよく言う、教会の中で言うことですが、信仰とこれは与えられるもの、賜物であるということを言います。自分が何か生み出していったり、あるいはそういう境地に修練してですね、至るということではなくて、上から与えられるものである、賜物なんだということですね。ですからその意味で信仰を自分の功績のように考えるということは本来ありえないことなんです。自分の功績と捉えば、そこには当然優劣がつけられるということにもなります。人との比較も起こります。あの人は信仰深い、でも自分はまだまだだ、そういう考え方もまた生まれてくるでしょう。 けれども信仰というのは本来そういう考え方をもう乗り越えているものであります。ではもう少し本論に戻りますけど、じゃあ信仰はどこから来るのかということなんですが、この答えのところですね、最初の文字が、聖霊が、主語が聖霊というふうになっています。ここにまず、重要な点があるわけです。信仰は外から来る。でもそれはじゃあ誰がお与えになるものなのか。聖霊、神様ご自身がお与えになると言っています。つまり人間の救いというのは、それはどこまでも神様が主導権を握っておられるんですね。私たちがどうこうするということではないです。神様が主導権を持っておられる。イエス・キリストを与えて、その救いの手立てを備えてくださいました。十字架と復活に。で、かつまたそこに私たちを導き、そのすべての恵みに預からせてくださるのも、それは神様、聖霊の働きなんですね。今日読んだ新約聖書のコリントの信徒の手紙ですけれども、ここに、霊は一切のこと、神の深みさえも極めます。そのようにあります。私たち人間が考えて努力して、それで神様のことが分かったということは、本来非造物に過ぎない私たちにはありえないことなんですね。神様はこのすべてを作られた創造主であります。それがこのちっぽけなですね、一非造物に過ぎない人間がいくら考えたところで、その神様のことを知るなんてことはできないんです。人間の限界というのはそこにあります。だからこそ神様がすべてを分からせてください。神様のこと、信仰のこと、救いのこと、神様の方がそれを示してくださる。それを教会の言葉では啓示というふうに言います。その啓示の最も具体的な表れ、それはイエス・キリストなんです。はっきりした形として神様のことをお示しになった、イエス・キリストの存在であります。私たちはこのイエス・キリストを通して神様のことを知る、あるいはイエス・キリストの出来事を通して、キリストがなさったその十字架と復活の御業を通して、福音を通して、神様のことを知る、神様の愛を知る、恵みを知るということ。でもこのようにですね、神様がすべての主導権を持って私たちに関わってくださるということ、でこのことは実はある意味当然のことなんですね。どうしてかと申しますと、つまり神様がこの世界、天地万物、人間、これをお作りになられた、その創造者であるお方がこの世界、この人間のこと、これすべてご存知であり、そして最後までこの世界のこと、私たち人間のこと、これについて責任を負ってくださるんです。作ったら作りっぱなし、あとはもうあなたたちで何とかしなさい、お任せしますっていうことじゃないんです。罪に落ちてしまった、堕落してしまったこの世界、この人間、これをもう一度お作りになられた時のように、極めてよかった、あの創世記の天地創造の物語にあった、あの祝福されたあの状態に 回復していただく。それは神様がなさることなんです。神様の責任を、この世界を作られたんですから。イザヤ書に、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すとあります。その約束の通り、神様をお作りになられた私たちをどこまでも担い、そして背負い救い出してくださる。イエス・キリストによってそのことが明らかにされました。さて、信仰問答は、この信仰が聖霊によって具体的にどのように私たちのうちに起こされるのかということを今日のところで明らかにしています。それは聖なる福音の説教を通してそれを起こし、聖霊天の執行を通してそれを確かにしてくださるということです。説教と聖霊天ということがここで取り上げられています。説教というのは、これは言うまでもなく、日曜日のこの主の日の礼拝において牧師が語る説教のことですね。これを聞くことによって信仰が私たちのうちに起こされます。新約聖書のローマの信徒への手紙に、10章の17節ですが、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、あります。信仰は聞くことによる、しかもキリストの言葉を聞くことによる。このキリストの言葉というのは、キリストによってなされた救いの御業、十字架と復活の出来事、そう理解してよいでしょう。それによって私たちの罪が許され、御前に回復されるという、この救いの出来事も、何より説教においてはそこが肝心なところ、そこが語られなければ説教ではありません。礼拝における牧師の説教というのは、牧師が、聖書をこう持ってきてですね、そして自分の関心事を、あるいはその時の、時事的なことをですね、勝手に話しているということではないんです。世の中のこととか社会のこととか、そういう問題を話しているということでもないんです。時々こういうことを言われます。先生大変ですねと、毎週違うお話をしないといけないからもう疲れるでしょう、そんなことを言われますけども、確かに、聖書の箇所とか取り上げる話はこう違う、入り方は違う思いますけれども、しかし聖書のどこで説教しても基本的に語る内容というのは一つなんですね。聖なる福音の説教と今日のところにありますけれども、聖書の示す救いの出来事、イエス・キリストの十字架と復活の救いですね、ここに集中しています。ある人はですね、金太郎飴って皆さんご存知でしょう。金太郎飴、どこを切っても金太郎の顔が出てくる。そのように聖書のどこを切っても、あるいは聖書のどこを語っても、そこにキリストの顔が出てくる、キリストが出てくると、そうでなければならないと言います。私もそれに努めておりますけれども、このキリストの言葉を毎週繰り返し牧師が語る、そしてこれを聞くことによってそこに聖霊が働いて、私たちのうちに信仰が起こされていくんです。しかし信仰問答はですね、それで終わりにはしない。ただ説教を聞くだけでいいですよということではないんです。それにもう一つ大事なことがある。それは聖霊天が行われるということですね。 そのことによって聖霊展が行われることによって聖霊がその信仰を確かにしてくださる、ね、ここに、聖霊展の思考を通してそれを確かにしてくださるのですとあります。この確かにというのはこれは固くするという意味の言葉なんですね。聞いただけではまだ流動的なんです。よく右の耳から聞いて左の耳に抜けちゃうということを言いますけども、流動的なんですね。人間ですからいつも聞いたら忘れてしまうということはしっかり定まってない、まあ、けれども聖霊と洗礼と聖餐によってそれがしっかりと私の中に定まる、とどまるというんですね、固くとどまるということ。そこでもう少しこの意味を深めるために問い66のところに注目をしていただきたいと思います。問い66をもう一度私が言います。霊典とは何ですか。それは神によって制定された目に見える聖なる印、また封印であって、神はその執行を通して福音の約束をよりよく私たちに理解させ封印なさるのです。その約束とは十字架上で成就されたキリストの唯一の犠牲のゆえに、神が恵みによって罪の許しと永遠の命とを私たちに注いでくださるということです。ここにですね、その神によって制定された目に見える聖なる印、また封印、そういうふうにあります。この聖霊典という言葉は、まあ、皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、サクラメントというふうに言います。サクラメントですね。これラテン語なんですけど、もともとこれは、どういう時に使われたかというと、ローマ皇帝に忠誠を誓う兵士たちが忠誠を誓うんですね。で、その忠誠を誓った兵士たちがこの首にですね、金型のようなものをつける、ネックレスのようなものだと思ってよいと思いますけども、これを身につけた、ね、つまり忠誠というのは目に見えないわけなんです。目に見えないその忠誠を目に見える印、形で表したものをサクラメントというふうに呼んだ。でこれが教会の中に入ってきて、今度はそれを聖霊典とした信仰を目に見える形で表す、そういう印としてこれを理解いたしました。信仰というのはこれ目に見えないものですね。牧師はですね、時々思ったりする、変なこと思いますけども、信仰が目に見えたら面白いだろうなっていうことをこう考えたりするんですね。こうパッと見てですね、あの人の信仰はかなりいいとこまで行ってるな、ちょっとこの人は危ないからもう少し声をかけた、訪問した方がいいかもしれないなとかですね、目に見えたらちょっと楽かなというふうなことをこう考えたり、いたしますけれども、しかし信仰というのは目に見えない、そこに信仰の難しさというのがやっぱりあるんですね。で、自分でもわからないということ、自分でもその信仰がわからなくなるということがある。いろんな試練にあるとき、また礼拝から遠ざかってしまう、そうするとこう自分に信仰がなくなってしまっていくようなこう感覚を覚えたりするかもしれません。でもですね、だからこそ実はこの目に見える印があるということが非常に感謝なんですね。このハイデルベルク信仰問答よりも20年ほど前遡って、宗教改革者にカルバンという人がいたんで、私たちの教会はこのカルバンの、系統を引いている教会ですけども、カルバンが出したですね、 ジュネーブ教会信仰問答というのがあります。でそこにやはり、聖霊典の問答がありまして、なぜ神様はこのような聖霊典をお持ちになるのかということをこう問うところがあるんですね。でその答えは何というふうに答えるかというと、我々の弱さを緩和するためですというふうに答えます。我々の弱さを緩和するため。またこういうふうにも言います。そのような手段、聖霊典という手段を用いられるのは、それは私たちの不信仰の印ではないか。そういうふうにこう問うのに対して、こういうふうに答える。何の躊躇もなく。それは信仰が小さく弱い印であります。そのようなことは神の子らによくあることで、彼らはそれでも信徒であることには変わりないのであります。我々がこの世に生活している間は、常に不信仰の異物が我々の肉の中にあるからであります。ですからこのカルバンという人はですね、この聖霊典ということを取り上げる中で徹底して私たちの弱さというところに立っています。でこのことはとても私たちに大事な示唆を与えるものだと思うんですね。先ほど信仰は見えないっていうことをこう言いました。で見ないで信じるっていうことがもちろん信仰であって、それはイエス様がトマスにね言われたことでもあります。見ないのに信じる人は幸いであると言われる。確かにそうなんですけれども、やっぱり私たちは弱いですね。弱い、いつも熱心で、いられるというわけではないんですね。時に疑い、また見失い、またこの自分が邪魔をして御言葉が聞けなくなってしまうということがあります。神様を中心に生きることができなくなってしまうということが、でそのことをシュエスはよくご存知なんです。ご存知であられる。でだからこそ教会を私たちに与えてください。一人で生きるんじゃない、信じる群れ、この共同体を与えてください。そして絶えず御言葉が聞けるようにしてください。そして聖霊典を定めてくださった。すべて私たちが弱いからなんですね。弱さのゆえです。もし私たちが一人で生きていけるほどに強ければ、初めから教会など必要ないんです。なぜ私たちに教会があるのか、なぜ私たちは礼拝を守るのか、毎週御言葉に聞き続けるのか、それは私たちは一人では立てないからなんです。よくですね、毎週教会に行くことで周りの人から、あ、熱心ですねって言われることは皆さんあるかもしれません。あるいは他の宗教なんかを見てみても、毎週こうやって集まって熱心に礼拝を捧げるっていうことはあまりないことだと思うんですね。キリスト者は毎週の礼拝を重んじる。でもそれは熱心なのではないんです。実は熱心だから礼拝を守っているんじゃない。そうではなくて弱いからなんです。私たちは弱いんです。だから礼拝を守らなければ一週間を保つことができないんです。礼拝を守っても危なっかしいんですから。じゃあこれが礼拝から離れちゃったら一体どうなるのかということです。だからその時に私たちは今教会から離れている、病にあったり、いろんな困難があってつまずいてしまって、礼拝から離れている人たちをしっかりと覚えなければなりません。その人の信仰が今どうなっているのか、 そのために祈り、取りなし、また御言葉を届けていかなければなりません。私たちが礼拝を重んじるのは、そこで御言葉に聞き、聖霊手に預かることで、初めて私たちは信仰を保つことができるからです。封印という言葉があります。これは英語ではシール。神様の救いを自分の中に閉じ込める。封印する。それは保つためなんですね。保つため。で、ただ注意していただきたいのは、私たちの礼拝の行為、あるいは聖霊点そのものに何か救いの効力がある、力があるということではありません。その礼拝が、またそこで行われる洗礼、聖餐が、そこにキリストの救いを表し、私たちをそこに預からせるんですね。これは問いの67のところに強調されていることなんですけども、問い67。それでは、御言葉と霊点というこれら2つのことは、私たちの救いの唯一の土台である十字架上のイエス・キリストの犠牲へと私たちの信仰を向けるためにあるのですか。その通りです。なぜなら聖霊が福音において教え、聖霊点を通して確証しておられることは、私たちのために十字架上でなされたキリストの唯一の犠牲に私たちの救い全体がかかっているということだからです。皆さんもお気づきかもしれません。ここにその十字架上のキリストの犠牲という言葉が繰り返されているんですね。このために礼拝を守る、このために御言葉を語る、このために聖霊点を執行する、全部このキリストの出来事に集中しているわけです。聖餐の時にですね、皆さん思い起こしていただきたいのは、私の記念としてこれを行いなさいということ。記念っていう言葉、これは非常に重要な言葉でありまして、アナムネーシスという言葉ですけど、日本語では、葬儀ですね、葬儀する、そういう意味の方が私は近いと思います。単なる思い出ではなくて、その出来事が立ち上がってくるんです、出来事として。ですからそれを追体験するっていう、聖餐に預かるたびに私たちはキリストの出来事をそこでもう一度体験して、ここに私の命がある、ここに私の救いの土台があるということを繰り返しそこで確かめていくのです。今日は急遽旧約聖書の御言葉を変更しましたけれども、マナの話を読みました。なぜマナの話を読んだかというと、私がここでこのマナのことを思い起こしたからなんですね。イスラエルの人々はエジプトから救われたことをもうすぐにも忘れてしまって、自分たちがお腹が空いてですね、急募を訴えて不平を神様に言うわけです。もうそれほどに神の民というのは弱いんです。弱いんです。目に見える事柄において非常に誘惑を受けて弱くなって。ところがこの不平、不信仰を神様は受け入れられて、そしてマナを与えて彼らを養われました。このマナはまさにイスラエルの民にとって救いの印となって、そしてこの民の信仰を支えたんですね。今も変わらずに神様は今度はマナに変えて御言葉、説教と、そして聖霊点を通して、この礼拝を通して私たちの信仰を守り、そして養ってくださいます。神様によって信仰が守られ保たれていることを感謝しましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる御神様、 弱い私たちのためにも、あなたは教会を与え、また御言葉と聖霊手をもってこれを養い、導いてくださる幸いを心から感謝をいたします。本当に御前にいつも不平を漏らし離れていくような私どもでありますけれども、あなたが私どもを招き、この礼拝の恵みに絶えず預からせてくださることによって、この信仰が保たれていること、養われていることを覚えます。どうかあなたの恵みに応えて、絶えずその養いを受けて、御国に向かって力強く歩んでいくことができますように、私ども一人一人を強め、その信仰の歩みを支えてくださいますようにお願いいたします。また何よりここで覚えなければならないのは、この養いが受けられず、その信仰の危機の中にある兄弟姉妹たち、不安を覚えている兄弟姉妹たちであります。どうか私どもが使わされ、そこに御言葉を携え持ち分かち合うことで、どうぞ共に慰められ励ましを受けて共に歩んでいくことができますように、どうかそのための働きをどうぞ豊かにしてくださいますようにお願いをいたします。寒い日が続きますけれども、一人一人の健康が支えられ、また主の御用に使える器として、この一週間も働くことができますように、どうぞ導いてください。感謝願いを救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。可能な方はお立ちいただきまして、賛美歌の199番をご一緒に賛美いたします。